この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは。最近アートに目覚めました。
嘘本当ですか。
ビジョンコレクターの高知達也です。
およろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですか。
アートといえばですね、中学生の時に手を、何て言うんですかね、書写、まあ、わかんない、手を見ながらね、
あ、なんか
書いたんですよ。超力作だったんですよ。
へ
ー。で、はい、名前出しちゃうとね、はいはい、本当にいる人なんですけど、はい、僕に書いてきた点数より、はい、隣の女の子の点数の方が良かったんですけど、はい、その子の指6本書いてあったんですよ。いや本当の話なんですよ。はい。でも僕より高かったんです。それを見て、うん、僕はあの絵が嫌いになってですね。それからというものを、うん、あの絵を描いたことはなかったんですが。
っていう、あの、霊現象の話ですか。
いや、違うよ。ちゃんとした絵の話。ただ今年ね、はい、あの、久しぶりに絵を専門のところに描きに行ったと、はいはい、
あ、そうなんですね。
はい、いう、まあ、体験からですね、アートに目覚めたビジョンコレクター、高知達也で。
かっこいい。
今後していこうかな。
なるほど。
誰にも受け入れてもらえなそうだけど。
なるほど。
はい、
ほう、今日はそんなアートとも深く関係のある企業様に来ていただきましたね。
そうなんです。つなげていただけて。
はい。そしてビジョンなんですけれども、ビジョンもなんかもうすごいアートなビジョンですよね。
そうですね。素敵。
素敵ですね。
おしゃれ。おしゃれおつ。うん。
いや、ちょっとじゃあ紹介してみましょう。
はい。
はい。本日のビジョンは、
よ
ー、アースの真ん中にはアートがある。おー、確かにそのアースのスペルの中にアートってありますよね。
そうですね。ラジオ的にはアースのスペルは EARTH ね、
はい、
真ん中ど真ん中に E と H 外すとね、はい、ART
すごいですね。しかも地球の真ん中にもアートがあるよっていう意味もってことですよね。
そうですね。
素敵。何、おしゃれ。
ね、本当にね。何屋さんかってね、もう大体前説からで分かってもらったと思うんですけどもね。
まあ、そうですね。はい。はい。というわけで、
はい、
早速お呼びいたしましょうかね。
はい。
はい。それでは本日のゲスト企業様をご紹介いたします。株式会社ホワイトシップ。代表取締役社長、アートプロデューサーの長谷部紀美様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
おかげさまでアートに目覚めさせていただきましてです。
はい、よかったです。え、じゃあ聞いてもいいですか。
そうですね。
はい、ズバリ、長谷部社長、株式会社ホワイトシップは、何の会社ですか。
アートの会社。
アートの会社。
いやさ、今日僕ね、不安なんですけど、
はい、
まず、聞いてる皆さんに、
はい、
前提として、
はい、
いつもの番組とは多分違うものになりますよ。
なるほど、
はい。で、まあ、ホワイトシップさん、
はい、
採用してないわけじゃないんですけども、
はいはい、
相性があったり、たまたま採用結びつくことがあるかもしれませんが、そんななんか新卒採用をすごく力入れてとか、中途で困ってるとかいう会社じゃないです。
あ、そっかそっかそっか。
ただなんでお越しいただいたかというと、アートと働くこととかね、
はいはい、
アートと就活とか、なかなかそういうものにアートが結びついたりするので、
うーん
説明しててもちょっと分かんないんだけど、
う
ん、
まあでもそうですね、すごくなんかこう相性とかがあったりとか
うんうん、うん、
こうしたらもしかしたら採用があるかもしれない
とか、ね、そういう、なんかそうそう、なんでちょっと今日は、はい、まとまりもない、うん、なんか不思議な世界に皆さんと一緒に楽
しみ、お届けいたしますみたいな、
はい、そんな感じですね。
不思議な世界、
はいはい、アートをしてる会社
さん、アートをしてる会社ですね。
例えば、高知さんは行ってきたんですよね。
僕はね、行きましたよ、はい、
描くプログラムというのが、あの、コシさんにも体験していただいたものです。
あ、そういうプログラムを商品として扱ってる会社とか、
まあ、ある商品ですよね、
うんうんうん、
会社として売上はアートプログラムがメインになってます、
はいはいはい、そのアートプログラムってどんな感じなんですか。
聞いて聞いて、
うん、どういうものなんですか。
あの、絵を描いてもらうんですけれども、
う
ん、
絵を描いてもらう、
うん、もうほとんどの人、絵は好きですか、うんうん、
好きです。私
描くのも
好きですよ。
あ、珍しい。
そうだ
漫画描きます。
そうだそうだ、うまいよね
ちょっと来ていただいたゲスト企業様の、うん、なんかこう会社のストーリーを聞いて勝手にそれを4コマ漫画にしたりとか、
おそうしてた、
無理やりプレゼントしたりとか、うん
珍しいタイプですよね。そうなん
だ、はい、どちらかというと僕が僕だ
変態です。
そう、うん、でもほとんどの人は自分は絵心がない、絵は苦手、そもそもアートってよくわかんないし、うん、っていう方を対象に自分の思いを書いてもらうっていうプログラムをやっています。
書いてもらうっていうのは 何で描いて、
パステルで描くんですね、うんうんうん、まあ、15センチ角の、はい、まあ、小さいサイズなんですけれども、はいはいはいはい、でテーマがあって、テーマに沿って1枚を仕上げていただく、
うん、それでもアートに興味がない人からしたらかなりハードルが高くないですか。
かなりハードルが高いと思います。
何を描いていいかも分かんないですね。
いや意外と描ける
の、もしなんかこれについて描いてって言ってくれるんですか。
コウジさん何を
何を書いた。僕はですね、テーマは挑戦でした。
あ、それ誰が考えるんですか、テーマ。
こちらがテーマ設定を
してくれるんですね。
小泉さんにやっていただいたのは毎月あのオープンにやってるものなので、毎月テーマが違う。
へえ、楽しそう。
で、挑戦というものがどういうものなのかというのを、はい、まあ、考えるというか、まあ、
自分にとって
そう感じで、それを絵に、うん、パステルをね、なんとか塗ったくって指でなんか広げたりなんかこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってやって作るんですけど、
でも楽しそうって反応が、うん、あのこれ珍しいパターンで、
そうですか、
え、なんでそんなことやって何になるんですか、とか、特に対象者がビジネスパーソンで、多分あの、ね、就活を考えてる方からすると、大きい会社でもたくさんやって、企業の中でもやってるので、そういう人たちがなんでなんて書かなきゃいけないんだっていうところから始まる。
そうなんだ。そうなんですね。
そうね。どちらかというと、僕はたまたま、なんか、たまたま最近ちょっとそういうのもやってみようかなって思ってたタイミングだけど、多分1年前に言われたら、付き合いで行くかなとか、嫌、うん、だ, だったとか、そのなんかストレスを感じる立ち位置の人。
ああ、そっか。でも男性が多いんですか、じゃあお客様って。
半々ですけど、どうしても企業に行くと役職のある人たちにやるので、そうそう、男性率が高いことは確かですね。
そっかそっか。なんか女性だったら、例えば私とかも、例えばアイシングクッキー教室ワークショップみたいなのとか、あのポーセラーズとか流行ってるじゃないですか。ああいうの結構積極的にみんな行くんですよ。だからその一環としたら、そういうワークショップ、あ、行きたい行きたいっていう友達も多分多いと思うし、
そうなんだ、ね、
結構女性だとそういうの結構抵抗ないんじゃないかなって思うんですけど。
そうなのかね、男女関係あるのね。
うん、やっぱ男性はそういうのなかなか、ね、
どうですか、あの受けてる方の男女見てて何か違いとかあるんですか。
そうですね、まあ、男性の方が抵抗するのはなんとなく感じますね。ただ女性でもどちらかというとそういうものが苦手で、こう企業で役職あるようにこう頑張られていて、なかなかこう仕事と趣味っていうのは全然別なので、そういうところで自分を表現する、まあ、ビジネス的に表現するっていうのはあんまりしてないんですね。だから女性も
頭が硬くなっている人はちょっとあんま得意じゃないんですかね。
なるほど。でもそういう人にこそやってほしいっていう、
ね、そうですね、 まさにそうですよね、うんうんうん、
まあ、なんかさっきね、僕が体験した医学プログラムは、うんうん、まあ、個人で行くものなんですが、うんうんうん、さっきねちょっとポロッと出てましたけど、はい、企業の研修とかみたいなものでも使われるんですよね。
研修とか、あと会社全体を変えていきたいので、結局言われたことしかやらないっていうのでは会社も立ち行かないから、新しい事業を生み出すとか。
なるほど。
わかります？わかる。なるほど、わかる。
え、何その研修、うん、企業の研修の一環として、その、行かれるってことですよね。
そうです
ね。講師としてみたいな感じで。それなんか社内研修みたいなのの一環っていうことですね。
そうなんだって。わかるのか。映画好きだからから、僕もそれ、まあ一応、自分が体験したから、体験するとどうなのかっていうのは少しわかったから、あれだけど。
でもなかなかない。この
組織に来て、なんか何かをしたからどうなるのかとか、ちょっとピンとこない。
まあ確かに別にそれが何になるかっていうのはわかんないですけど、よくその、じゃあセミナー受けてきないよとか、誰々講師来るよみたいな。みたいな企業の研修としてのやつの一環としてこちらの先生がいらっしゃった、じゃあ書いてみましょうみたいな感じですよね。
そうですそうです。
なるほど。
そう。それ書くとどんなことになるんですか。研修でお金払うますよ ね、
会社としての目的が当然あるので、会社としてはやっぱり主体的に動く人材になってほしい。自分で考えて自分で動ける人材、言われたことだけやって、それであの、まあ、余計なことやらない方がいいやっていう、そういう硬直した状態から脱却してほしいっていう ですね。あとはやっぱビジネスがすごく複雑化してるので、うん、もう昔のやり方だと立ち行かないので、うん、やっぱりその上のクラスの人たちも頭を柔らかくしてもらって、うんうんうん、で自分の考えで動けるように、うん、と 部下もそうやって育ててほしいと、
うん、あすごい、なんかそういう会社増えてるんじゃないですか、なんかそういう
すごい増えてる
ね、そういうことを取り入れるっていう、なんか遊びが出てきたっていうか、うん、なんだろう、豊かになってきたんですかね、うん、なんかそういう、うん、
心が、まあ、困ってる、
うん、困ってる神頼みじゃないけどそういうのもあるんですかね、うん、
結局お勉強しててもそれは身につかないので、うんうん、なのでこうどうやってあ答えのないものを自分で考えて、うんうん、答えを作り出していくってことをしないといけない、
うん、なるほど、それはアートの一つのプロセス
ですよね。でも学校で教えてくれないじゃないですか、成績を良くするためにお勉強して答えを出して、そしたら成績が上がっていくと、うん、で、うん、そういう人が急に、うん、いや自分でちゃんと考えて新しいアイデア出してとか言われると、まあ、困っちゃって、うん、やったことが習ったことがないんですよね、だからそれの基礎能力を高める、
うーん、面白そう楽しそう
僕どっかの会社の社員で、うん、はい、研修がそういうものが来るって言われたら、うんうんうん、ちょっとハスに構えて、うん、二人なめんどくさいなって思ってる、
そうか、
まあ、まあね、そういう人がこの前体験したからそっちだけど、
そうか、そう、
続出、続出、
続出、ね、
20人ぐらいで全員がもう腕組んで、うん、いやなんかそもそもなんでこんなことやんなきゃいけないのって思ってますよねって言ったら、うん、みんな静かに
静かにうなずく
あとは経営陣とかだと、はい、出張とか入れちゃって逃げちゃいけないので、はい、絵を描くって言わない、
あ
闇討ち、
なるほど、闇討ち
なんか今日来たらなんか会議室がちょっと変だぞみたいな感じで、でやってみたらこういうことなんだって、すごくそれこそシニカルな人ほど、うんうん、なんか今まで一方的にこう研修受けさせられて嫌な思いしてるけど、うん、うん、全然違うと、
なるほど、
って楽しいっていう部分もあるし、すごく深いっていう部分もあるので、
でもすごいなんかこう気分転換っていうかにもすごいなるんじゃない、癒されるんじゃないんですか、ね、
なんか説明、体験してて説明するのはすごく難しいけど、はいはい、いつもとはちょっと違う脳を使ったというか、うん、自分の体験談だと釣りが好きなんだけど、はいはい、釣りしてる時っていつもと違くて、うん、見えない海の中を、うん、なんとかな、ハンクラッチでずっと想像しながらもとか、なんかこうぼーっとしながら海の中で魚との駆け引きみたいのを考えたりしてる時ってなんか心地よくて、でも頭使ってるっていうなんか不思議な感覚なんだけど、描くプロジェクトにプログラムがに行かせてもらった時にやったのをなんかそれに近い感覚だった、
無心になれるみたいな感じです
よね、
無心になれるって、編み物してる時とか料理してる時とかよく言いますよね、
そうそう、無心になる感じっていうのはあのおっしゃいますね、結構ね、
それすごいでもいいって言いますよね、うん、ストレスとかにも、
うんうん、あとね、うん、なんかねちょっとまたちょっと本当一回言ってねあれだけど、うん、ちょっと豊かになった、うん、
あの
生活がというか、
あ違う自分を、うん、豊かな、なんか
あの聞いたの、うん、それこそあの、まあ、僕はあのキミさんって呼んでるんですけどね、はいはい、社長のことね、キミさんに聞いたのよ、はい、僕実は絵が嫌いだし、うん、絵を見るのも好きじゃないっていうか、うん、興味がないわけじゃないんだけど、うんうん、絵を見たらこれはこれもこのもの以外に見えないから、うん、なんでみんなが長く美術館とかにいるのかわからない、見方とかあるんですかって教えてくれたの、それを聞いてから、はい、絵だけじゃなくていろんなものを見るときに、あ、なるほど、研修だわなるほど、
そうよかったですね、コースさん
なるほど、あ、それ仕事にも今応用されてる、
確かに、
そう結構会社ではちゃんとその鑑賞もやるんですね、その絵描くプログラム、その時には視覚バイアス、見たようにしか見ないってことを、まあ、自覚していただいて見方を変えるっていうことと、あと同じものを見ても10人いれば10人違って見てるよっていうことを体験を通して実感してもらう、
なるほどね、すごい楽しそう、
そうすると急にあのなんか自分は人の意見聞かないなとか、確かにバイアス強いかもしれないなと、それだと全くその物事が見えてない、見えてるようで見えてない、決めつけちゃうっていうのを結構皆さんおっしゃいます、終わった後に
気づきがあるんですね、
なんかちょっと分かった、なんか今こう来てね、勝手に話してたけども、あのそっか、これだったら、うん、ちょっといつもの番組とは違うけどさ、ぜひね後半では、うん、その描くプロ グラムの具体的な話とか、細かく説明すると、もしかしたらね、聞いてる人、なんとなくイメージつくかもしれない。プラス、もともとのテーマの、そのアートと働くこととか、なんかそんなところの話を後半にしたい。プラス、そうだ、思い出した。ビジョン百科だから、
ビジョンですね。
アートの真ん中にアートがあるというものもちょっと解説を後半の頭にしてもらってからです
ね。はい、そうしましょう。
続々続けていきたいと思います、ね。
は
い、
では続きは後半ということで、はい、はい、本日のゲスト企業様は株式会社ホワイトシップ代表取締役社長アートプロデューサーの長谷部紀美様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。